はい、それでは使徒の働きの23章ですね、見ていきたいと思いますけれども、前回は、ね、パウロがエルサレムにおいて証しをした、自分が救われたことの証しをしました。そしてこの異邦人に使わすということをですね、この主が自分にこの話したと、その異邦人という言葉を言ったときに、ユダヤ人が聞いていた人たちがもう発狂してしまって、それで千人隊長がですね、彼をまたこの兵舎の中に連れ戻したと。その時はローマ、鞭打ちをしようとしたんですけれども、なんでかって言ったら、そのユダヤ人がなぜここまでですね、この、まあ、発狂してしまうのかと、この騒動は一体何なのかと、もしパウロが何かをこう悪いことを本当にしていなかったらですね、こういうことが起こるはずはないということで、いわゆる自白をさせるためのこの鞭打ちだったわけなんですよね。ところがローマ市民ですよと、裁判もかけずにということで、でそれ で、ですね、この千人隊長はですね、次の日にですね、このなんでこう何が起こっているのかと、何がこのパウロが、このユダヤ人から、このように告訴されているのかとですね、責められているのか訴えられているのかということを知るために、だったらばユダヤ人の議会の中でこのことを、ね、裁いてもらおうということで、彼のお膳立てによってですね、このサンヘドリンといいますけれども、ユダヤ人のこの議会の中にこのパウロが立ったわけなんですね。それが前回までの話でありました。そしてその中身が入るわけですね。23章の一節なんですが、パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました。もうこの一節のこの出だしの言葉そのものがですね、極めて何て言うかな、異例であります。まず兄弟たちよと呼びかけてるんですね。パウロはその仲間以上の、もうその英語で言ったらインナーサークルっていうんだかな、その内輪の仲間としてですね、彼らのことを呼んだわけなんですよ。普通議会における弁明であるならば儀礼的な挨拶があってしかるべきなんですけれども、自分の庭なんですよね、サンヘドリンは彼にとって。そして、自分のこの弁明その次にですね、全く清い良心を持って神の前に生活したという、そう、驚くべき発言を彼はしています。でこれはですね、彼が罪がなかったということでは決してないんですね。第一テモテにおいてはですね、私は罪人の頭ですと、彼は罪、自分がどれだけ恐ろしい罪を犯したのかを知りながら神の憐れみによって生きているんだということを、告白してるんですよね。ここで言っている全く清い良心を持って神の前に生活してきたというのは、そういう罪がないということでないことは確かなんですけれども、彼はこのまだイエス様を受け入れていないユダヤ人たちの前においてですね、私は本当にお利口な良いユダヤ人なんですよということを言っているわけなんです。律法について言うならば、ちょっとね、開いていただきたいのがね、ピリピの3章なんですが、 4節から6節ですけれども、私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受けですね、必ずユダヤ人を受けなきゃいけないわけですよね。8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、回収者じゃないんですよ、ベニヤミンの別れのものです。ベニヤ民族だったんですね。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人で、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものですとこう言ってるんです。ここのことを今言ってるんですね。律法について言うならば、彼らのそのスタンダードの中では非難されるところのないものだったんだってこういうわけなんですよ。でもちろんこれは非難されるところはたくさん、彼は今律法は霊的なものであることを知っていますから、ローマの7章にはですね、彼は私はしていることが分かりませんと憎んでいることを私は行っているのだというその告白になっているんですね。イエス様が言われましたね、この、殺してはならないと、言いますけれども、この兄弟に向かってバカというものがいたら最高法位にですね引き渡されると、まあ、いわゆるこの最後の審判で裁かれて地獄に行くんだよということをねイエス様おっしゃったんですよ。殺してはならない、殺してないんですよ、ね、だけどもバカ、ね、言ったらもう地獄だよと。で次にはその情欲の話が書いてあってですね、この寛容を犯してはならないと言ってるけれども、女の人を見て情欲を抱いてその心の中に抱くならばですね、もう寛容の罪を犯したんだと、そして目がつまずかせるんだったら目を、えぐり出しなさいと、全身が下平な地獄に投げ込まれるよりマシであると、こういうふうに書いてあるんです。でこの新しい解釈においてはもう彼はことごとく罪人であるということは知っているわけなんですが、この彼らの前においてはですね、全く清い良心を持って、でもね彼はね良心という言葉がすごい好きなんですね。まあ、ここについてはそうだな、今ちょっと話すと時間かかっちゃうんでなんですけども、大事ですね。聖霊が働いてくださる領域の一つが良心ですね。聖霊の働きっていうとですね、私たち何なんだろうなっていう、なんかまずねこのクエスチョンマークが浮かぶんですよね。そして、この感覚的なものであるとか、あと感情的なものとね混同するときが非常に多いんですけれども、ゆえにですね聖霊の働きっていうのを御言葉を通して、聖書を通してじっくりと見ていく必要があるんですが、一つがですねこの良心に働きます。主を恐れる霊であるとねイザヤの11章に書いてあるんですが、良心に働きますですね。その自分が分かってるんですよ、人に言われずともしてもですね。で私が違う国にいた時にですね、人がこういう悪いことをしてるのはそらくその人は教育が足りないからだと、もうそういうのは口癖になってるんですね、その現地の人たちは。いや違うよと東大卒業した人がねサリン巻いたんだよと昔なんとかって言ってですね説明したんですけど、教育によってじゃなくてもう分かってることってあるんですよね。これやっちゃまずいよっていうのは分かってるあるんです。で聖霊はそこに働かれるわけですね。まあその一つもう両親の話をするとですね長くなっちゃうし、あれなんでちょっと次に行きますけれども、すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じた。その時パウロはアナニアに向かってこう言った。ああ白く塗った壁、神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く座につきながら律法に背いて私を打てと命じるのですか。アナニアの不正行為を、この指摘しているわけですね。2、3人の証言があって有罪であると確かめられているにもかかわらず、その使命記に書いてあるんですが、このようにしてですね打てと命じているわけなんですよね。特に何も言っていないにもかかわらずですね。でそれで今ここで、この強くですね白く塗った壁とこう書いてあるんですが、イエス様もパリサイ人についてですね2点のことを言って、白く塗った墓って言ってる。でこれ興味深いですね。死体に触れてはならないというのは律法にたくさん出てきますよね。私たち今レビ記と民数記を通して学んでますけれども、そのためにですねユダヤ教の人たちはこの白く墓を塗ってました。 でそれによってですね、あの祭りにこの来た時にですね、誤ってですね、墓に触れてしまってですね、それで自分を怪我したらその祭りに参加できなくなるということがあったので、白い、印をつけてですね、この避けることができるようにしていたわけなんですね。でイエス様が言った言葉というのは強烈なんですよ。白く塗った墓だから彼らが気をつけて離れている、いやあなたが墓なんだよって言って死体でいっぱいだと、骨でいっぱいだと、もう汚れでいっぱいだってことを言ってるわけなんですよね。それと、この同じことを今ここで白く塗った壁だっていう話をですね、またエゼキエル書にはですね、このひびが入っているのにこの上の方をですね、塗ってですね、この隠してですね、いわゆるなんだ、頭地面に突っ込んで尻なんだっけ、あれ尻隠さずってなんだっけ、お尻隠さないのなんだ、
頭隠して尻隠さ
ない、それだ、それ頭隠して
し、
ダチョウみたいなね、頭隠して尻隠さずのですね、そのこの状況をですね、エゼキエル書は話してるんですよね。でそのことについてこう言ったんですけども、するとそばに立っている者たちがあなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロが言った、兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった、確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはならないと書いてあります。でここは、出エジプト記のところにその神に対して、または、この裁き人に対して、呪ってはいけないというか罵ってはいけないというような言葉がありますね。でそこのことをパウロはここで言っているんですけども、本当に知らなかったのかどうかですね。ここ皮肉、いわゆる当てこすりで言っているのか、ね、このようなね、乱暴なね、この人が大祭司だとは知らなかったと、こう皮肉めいて言っているのか、あるいは本当実際に分からなかったのか、ですね、装束大祭司の装束普通身につけてるんですが、ここにおいてなんかこう結構こう非公式な形での集まりになっているので、その装束を着ていなかった、祭司服を着ていなかった可能性もあるという、仲介書を見たんですけどもね、分からないです、どっちか。でこのアナニアという人物ですね、事実ですね、歴史の中では非常に悪いものとして書かれています。残っているんですね、ヨセフスというですね、覚えておいてくださいね、ヨセフスが書いたね、そのヨセフスってどういう人かっていうと、紀元前のね紀元の72年か3年くらいにですね、マサダというところでユダヤ人の残党が籠城したんですね。でそこにですね、ローマが 2,3 年かけてですね、ようやく攻略できたんですけれども、そして終わった後に、もうすでにローマに降伏していたユダヤ人の軍人がヨセフスという人ですね。でそのヨセフスが書いたのが当時の第一級のですね、歴史資料になっているわけですよ。でヨセフスが書いたこととですね、聖書の記述というのが実に合致してるんですね。その同じ時代に生きていた人なんで、もう全くそのイエス様が言っていることとその歴史上の人物、例えばヘロデ・アグリッパがですね、演説カイザリアで演説をしているときにぶっ倒れましたよね、見つかりによって。でそのこともちゃんと記述で書いてるんですよ、彼は。で彼はクリスチャンじゃないですよ、イエスも信じてるわけじゃないのに、その書いているということでですね、ヨセフスっていう人がいるんですけども、でヨセフスがこのアナニアについてもですね、もうとんでもないこの、堕落した人間として言っています。ものすごいこう不正行為、偽善に満ちている人だったんですけれども、で結局66年にですね、カイサリアでユダヤ人の反乱が起こった時に彼は殺されてますね、ユダヤ人によって殺されてますが。でしかしパウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、議会の中でこう叫んだ、兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで、裁きを受けているのです。ここでパウロは、証しをしているわけですよね。先ほどからこの、私は兄弟たちよと呼んでですね、私はあなただったんだよと、あなたたちと同じ内輪のグループだったんだよと、そして今も私はパリサイ派のものなんですよと、そしてパリサイ派は死者の復活を固く信じているわけです。 ですね。そのパリサイ派というのはいわゆる今で言ったら原理主義者ですね。いわゆるなんていうかな、神の言葉をその通り信じていき、全てを信じて目に見えないものも含めて信じていったわけなんですね。でサドカイ派というのが、この合理主義者というか物質主義者というか目に見えないものは信じていかない、今のリベラルみたいなものですね、この自由主義神学というのがあるんですけれども、リベラルみたいなもので、あとは体制派でした。このローマにこのなんていうかこう媚びなんかこう売ってるようなですね、まあそういう人たちでありましたね。でもパリサイ派で死者の復活という望みのことで、私はイエス・キリストが蘇ったんだっていうのをずっと彼はこのシナゴーグ、この街道の中でこう語っていたわけなんですよね。それを言ったら、次7節、彼がこう言うと、パリサイ人とサドカイ人の間に意見の衝突が起こり、議会は2つに分かれた。サドカイ人は復活はなく見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからである。騒ぎはいよいよ大きくなり、パリサイ派のある立法学者たちが立ち上がって激しく論じて、私たちはこの人に何の悪い点も見出さない、もしかしたら霊か見つかりかが彼に語りかけたのかもしれないと言ったですね。ガッテンが言ってるんですよ。だから、以前ですね、このヤコブが言ってましたけれども、パリサイ派の中にですね、イエス様を信じている人が、この多くですね、まあ、出ているって話とか、あとはガマリエルがですね、迫害、この、エルサレムでこのペテロとかヨハネを迫害していたんですけれども、それをですね、もう途中でやめなさいと、神から出ていたらどうするのかと、いうことを言っていた。もうここでも同じようにですね言ってるわけですよ。で論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に下に降りていってパウロを彼らの中から力ずくで引き出し、兵営に連れてくるように命じたということです。11節も読みます。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。はい、ここが、この23章の中で大きな分岐点となる言葉となります。23章のみならず、パウロの、このこれからの、またはこれまでの、この宣教活動の中で、この分岐点となっていきます。まず夜にですね、パウロのそばに立った、直接主がパウロのそばに立ったわけなんです。ヤコブがエサウから逃れてですね、彼の叔父のところに行こうとしていた、その夜、天のはしごの夢を見たわけなんですよね。神に出会った。でその時に彼がそのベテルの神と呼び、そのベテルの神を分岐点として彼の信仰の生涯が始まったわけなんです。そして再び彼はエサウに会う前に会いたくないという思いがあり、夜にやはり同じように神の御使い、実はイエス様ご自身だったんですが、神の御使いとですね格闘をしたわけで、そしてイスラエルという名前が与えられたわけですね。その神との出会いによる信仰の分岐点になったわけなんですが、あとは主が事実そばに立たれたと。でこの主が直接現れてくださる経験を彼はこの他にですね、嵐の中の船、これから出てきますね、27章に出てきますが、もう皆が死にそうになっていた時に神の御使いが彼に、この現れたと書いてあるんですね。私は主ご自身だと思うんですけれども、あのほらクリスチャンじゃない人たちに話してたんで、そのなんか言い方ちょっと変えたんじゃないかなと思うんですが、現れてですね、一人も死ぬことはないよと。そして今度はですね、この使徒の働きには書いてないんですが、第二テモテのこの4章にですね、ネロの前、皇帝の前に出ていくときにですね、皆が彼を捨ててしまったって書いてあるんですね。かわいそうね、一人しかいなかったんですよ。で でも主が共にいて励ましてくださったと書いてあるんです。でこのように私たちがいわゆるどん底という時に主がそばにいてくださったんだ。パウロのどん底だったんです。ここは今初めて言うんですが、どん底だったんです。彼はこの前も話しましたように、ユダヤ人に救いが与えられることを切に願っていた。律法をこれほど学び、神をこれほど求めている人たちはユダヤ人あってないわけですよ。彼らこそが まさにこの福音を受け入れるにふさわしい人たちなんですよね。ところがその彼らが神を知らず、神から遠く離れるようなことを行ってしまっているわけです。だから、ローマの9章のところには、私は呪われたものと、彼らが救われるのであれば私は地獄に代わり行ってもいいっていうほどですね、熾烈な愛を持っていたんですね。それでエルサレムに来ました。苦しみが待っているというふうに言われても彼はエルサレムに来たわけなんです。で彼はその証しの機会をこのアグレッシブにですね、この、もう能動的に捉えてですね、そして証しをしたらどうでしたか。途中まで皆が聞いてたんですが、大失敗ですよね。発狂しちゃったわけですよね、みんながね。そして今度は議会の中でも、私は復活の望みのことでというふうに言ったら、だからこれ復活の望みで私はって言ったら、今度は議会が騒乱状態になって、物理的にもう話せなくなってしまった。つまりこれを現代版に直すと、ミニストリーの大失敗ですよ。10年ぐらい温めていたものがことごとく失敗したというのと同じなわけなんですね。でそこで次に、勇気を出しなさいとイエス様がおっしゃっています。勇気を出しなさいって言ってるんだから、彼勇気を失っちゃった。がっかりしてるし、恐れてるし、不安があるし、パウロの姿を見ていると、なんか無敵のように見えますよね。なんか私たちね、あの他の人見てるとまともなように見えるんですが、心の働きというのがどれほど壮絶なね、あのものを通ってるかというのは、私たちはね、こう見ないで羨ましくなっちゃうんですよね、他の人がね。けれども、例えばコリント人への手紙の、どこだったっけかな、2章かな、忘れました。私はこの不安になっていたと、このアテネかな、あのギリシャの方にですね、この、テモテがいなくなった後にですね、この不安になっていたとか怯えていた、あ、そうだ、第一コリントの思い出した、開かなくていいです、ここだ。あなたと一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていましたと言ってますね。このようにパウロは恐れてたんです。で私たちの心というのはこれほど恐れるものなんですよ。だからこそ神が恐れるな、あるいは勇気を出しなさい、何度も何度も声をかけている。おそらくはパウロはですね、ここで自分を責めていたかもしれない。あの時に違法人という言葉言わなきゃよかったですね。で次にイエス様の言葉は、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにって言ってます。そうだよ、あなたは違法人という言葉を言ったからいけなかったんだよとか、私は、ね、ずっと苦しみがあるって言ってたじゃないか、なんで逆らってきたんだいとかですね。でも人間はたくさん言うんですよ。実にクリスチャンの仲間が言うんですよ。御心じゃなかったのになんで来たのとかですね。ここにある前も話したんですけどね、クリスチャンの問題は何かっていうとですね、原因探しするんですよ。 権威探し。神の評価は違うんです。神の御心という言葉を使うときに私たちは本当に気をつけなければいけません。どういうふうに気をつけるかというと、結果が出ないと、またはそのいわゆるそうだね、目に見える結果が出ないとですね、これは御心ではないっていうことを言うわけなんですよね。けれども神の御方というのはこの証を立てたということ、これ自体を評価しておられるということです。仮に彼がエルサレムに行かなかったとしても、彼が続けて異邦人に伝道していたとしてもですね、御心だったんですよ。エルサレムで福音を語りました。これも御心だったんです。じゃあ何、どっちも御心なの、どっちかが御心じゃないの。でこれが人間の論理なんですよ。福音を全ての被造物に伝えなさい、作られたものに伝えなさい、これはマルコの16章ですね。これが御心なんです。このような神様の励ましがあるんですね。どうかこれに立ってください。自分の勝手な気持ちや思い、気持ちやですね、判断でですね、クリスチャンを裁くようなことをしないでください。また自分自身がそのような罠に陥らないでください。例えば結婚についてお話します。あの人と結婚するのは神の御心かどうかですね。あの人と結婚するのは神の御心かどうかということを考えている中で、結局人間的な考えが入って、あの人がこうだったら私は結婚する、あの人はこうじゃなかったら私は結婚しないになっていくんですよ。そうじゃなくて、結婚をするという神の御心を知るんですよ。そしてその人に一生を捧げ、そして全てを自分自身を否んでですね、イエス様についていくという、その人を愛しながらね、ついていくという決心ができるかどうかということを祈っていく必要があるわけであって、わかりましたかですね。イエス様はパウロを評価してくださった。で次にローマでも証をしなければならない。素晴らしいですね。ここに何一つですね、分析がないんですよ、ね、なんでエルサレム来ちゃったのって。そしてこのローマに証しするっていうのもですね、これも彼の強い願いでした。ローマ人への手紙以前学びましたが、一章の十節で、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。でこのように彼はコリントに確か彼がいた時にですね、この言ったんですね。でこの願いを持っていて、でそれでローマにも行きたいと、エルサレムの後にローマにも行きたいと言ってたんですけれども、イエス様は、お前はねまだ成長してないんだよ、クリスチャンとして人格的にも。だからね、ローマに行くなんていうのもね、違うんだよ、勝手な思い込みなんだよ、なんて言ってないんですよですね。そうじゃなくて、その願いというのは神から来てる。神様は願いを通して、あ、この前学びましたね、日曜日学びました、願いを通して、志を通して、ご自分の救いを達成さようとしようとしてくださる。そして大事なのが、私たちは過去から多くを学ぶことはできるんですけれども、後ろを見ないで前に向かって進んでいく必要があるよということです。フィリピの3章の13節から14節で、兄弟たちを、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいけません。だからこの一時に励んでます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのですと。これが必要になってきますですか。 ここまでねすごい今詳しく11節話しましたよね。だってあの20もう今日24節いかないんですけども11節話しましたよね。いいですか。そして次が始まるんですよ。これは分岐点になってます。ここからエルサレムから今度はローマへ行く道に入っていきます。でローマへ行く道に入っていくんですが、かなりの期間を経ってから行くんですね。ですか。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。この陰謀に加わった者は40人以上であった。すごいね。パウロはですね、もうユダヤ人からの難が多すぎます。もう殺そうとする人たち、または暴れる人たち、扇動する人たち、ね、でここではなんと飯を食わんと、まあ、この人たち一体どうなったんだろうねで彼らは祭司長たち長老たちのところへ行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。そこで今あなた方は議会と組んでパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして、彼をあなた方のところへに連れてくるように千人隊長に願い出てください。私たちの方では彼がそこに近づく前に殺す手はずにしていますと、イエス様がローマでも証しをしなければならないと言ったにもかかわらず、すぐその後でこのようなパウロ殺しの陰謀が企てられていたわけなんですね。いいですか。神様との分岐点を通った後でバラ色になるわけじゃないんですよ、ね、逆にその逆その妨げること、それを潰してしまうこと、ローマに行かず殺されてしまうわけですよね、ここだとね。でそういう出来事がすぐにも起こるわけなんですね。で次に、ところがパウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし平園に入ってパウロにそれを知らせた。ここに神の真実がある。たまたまなんですよ。でもそのたまたまがたまたまじゃなかった。神様が、しかもパウロの姉妹の子、甥っ子ですね。あのここにしかこのパウロのところ肉の兄弟出てこないんですけれども、あの家族出てこないんですが、あのいるんですね。でクリスチャンだったかどうか知らないんですけれども、あのまあね、エルサレムに戻ってきたということで、あのなんかね、やったわけですよね。これあの伝えていた。耳にし平営に入ってパウロにそれを知らせた。そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください、お伝えすることがありますからと言った。百人隊長は彼を連れて千人隊長のもとに行き、囚人のパウロが私を呼んで、この青年があなたに お話しすることがあるのであなたのところに連れて行くようにと頼みましたと言った。千人隊長は彼の手を取り、誰もいないところに連れて行って、私に伝えたいという伝えたいことというのは何かと尋ねた。すると彼はこう言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べようとしているかに見せかけて、明日議会にパウロを連れてきてくださるようにあなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの願いを聞き入れないでください。40人以上の者がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い合って彼を待ち伏せしているのです。今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待っています。そこで千人隊長はこのことを私に知らせたことは誰にも漏らすなと命じて、その青年を帰らせた。なんか映画に出てきそうなんですね、あのスリルなですね話ですよね。千人隊長は誰にも漏らすなと。そうですよね、ここでユダヤ人にこのことバレたら大変なことになりますね。騒動が起こりますよ、またで。それで誰にも漏らすなと言って帰らせて、そして次にですね、そして2人の百人隊長を呼び、今夜9時、まあ、本当はね、この9時、第3時って書いたんですけども、あの新改訳は今の現在の時刻に直してますね。今夜9時、カイザリアに向けて出発できるように、歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を整えようと言いつけた。すごい人数ですね。そしてまたパウロを乗せて無事に総督ペリクスのもとに送り届けるように、馬の用意もさせたとですね。40人ですからね、万一彼らはパウロを見つけてですね、40人のものが見つけたらこれだけのものがね必要でしょう。 とにかくローマの軍隊というのはもうローマ史とかですね、そういう人好きな人はですね、もうすごいの一言に尽きるわけですよ。モラルが高いし、あとはその規律が高いんですね。規律がしっかりしてます、ね。そしてそれだけではなくてですね、このようにこの今までのこの千人隊長の行動を見てるとですね、極めてプロフェッショナリズムがありますね。プロ意識というか、このいわゆるなんかきちんと能力のある警察の人みたいなですね、まあ、そういう動きをしていますね。でそして次見てください。クラウデオ・ルシアン、これが実は、千人隊長の名前ですね。クラウデオですね、慎んで総督ペリックス閣下にご挨拶申し上げます。この者が、ユダヤ人に捕らえられまさに殺されようとしていた時、彼がローマ市民であることを知りましたので、私は兵隊を率いていって彼を助け出しました。それからどんな理由で、彼が訴えられたかを知ろうと思い、彼をユダヤ人の議会に出頭させました。その結果、彼が訴えられているのはユダヤ人の立法に関する問題のためで、死刑や投獄にあたる罪はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りし、訴える者たちには閣下の前で彼のことを訴えるようにと言い渡しておきました。ということで、極めて簡潔で明瞭な正確な文章を書いていますね。ローマのこの法にのっとってですね、しなければいけないことを今行っているわけなんですね。でこのクラウデを用いて神様がですね、パウロがローマに行く最初の道を整えているわけなんですよ。でこれ、この不思議なことに新約聖書においてはですね、この百人隊長と千人隊長、ローマの兵士たちが実にこの良いこの何ちゃうかなイメージで、イメージどころか実際そうなんでしょうけどね、よく出てきてます。イエス様に百人隊長がですね、この自分から行くんじゃなくて、その使いの物を送ってですね、その癒してくれと部下を。そしたらイエス様がじゃ癒しに行こうと思ったら、また異邦人の彼のところにですね、来なくていいと、ただ言葉だけください、言葉を下されば、私がね部下に命じたらね、その通りにやるのと同じように癒されるんだってことです。でそれで驚いてですね、イエス様その信仰を見て驚いて、でその時に癒されたと。で今度はイエス様十字架につけられた時に死なれて、それを全て見ていた、目の前で見ていた百人隊長が、誠にこの方は神の子であったとこう言ったんですね。そして今見てもまあ常識的な動きをして、そしてその前にコルネリオも百人隊長でしたね。彼も神を敬っていた。でこれから27章に出てきますが、船に乗せてですね、パウロを船に乗せてローマへと連れていくその人も百人隊長であって、パウロには良くしてあげて、彼がこの殺そうと兵士がした時にですね、このパウロがいるので絶対に殺させないようにしたというのもあるわけなんですよね。興味深いことにですね、あとはもう一つは、ローマのキリスト者に対する対処なんですが、後にですね、このローマ迫害は受けるんですけど、この新この使徒の働きの中で見るとですね、迫害っていうのがどこから来てるかというと、ユダヤ人から来てるんですね。その陰謀とか迫害とかですね、そして何か騒動が起こってもですね、総督がやってきたりですね、あとはその役人がやってきたりしていて、でそれで見てると、クリスチャンの信仰に関わることで、お前はこれは牢屋行きだっていうのはないんですよ、一つも。ローマ法の中ではどう見てもピラトもそうでした。イエス様のイエス様ご自身がですね、ピラトがこれを見て、イエス様を見てあれほど影響力があったにもかかわらずですね、罪が見当たらないと。でパウロもいろいろとあったんだけど、やっぱり罪が見当たらない。 どう見ても見当たらないと、ユダヤ人の立法に関わることであってっていうふうにこうなるわけなんですよね。でこのユダヤ人の方はですね、事実彼らはですね、ローマに砕かれるんですよ。第一次このユダヤ反乱というのが起こりました。66年にカイザリア、まさにカイザリアから起こってですね、そして70年にそのティトスという人がですね、将軍がこのエルサレムを破壊してですね、イエス様が言われたのエルサレム、エルサレムっていうですね、それが成就したわけなんですよね。第二次ユダヤ反乱というのは135年から忘れました、そこら辺で起こってですね、その時にどっちの反乱においてもイエス様を信じているユダヤ人は関わってないんですよ。イエス様を信じているユダヤ人はですね、70年にエルサレムを包囲されてですね、そして解除された、この一時的に解除された時に逃げてるんです。逃げて一人も死んでないんですよ。でそしてもう一つの第二次反乱の時もですね、このバルコクバという人がですね、この指導者だったんですけれども、このメシアに担ぎ上げられちゃった。でそれでイエス様を信じているユダヤ人は当然参加できないんですよね。でユダヤ人はものすごいもうこうって散らされてたのに、クリスチャンたち、そのユダヤ人のクリスチャンたちはこう守られてったっていうか。そして後にですね、大迫害が起こってきます、クリスチャンに対しても。事実パウロもですね、皇帝によって殺されてですね、そして人たちも殺されていくわけですけれども、それでもそれは理由はですね、政治的な反対運動をやったからではなく、あくまでもカイザルが主であるということを告白することを強要されたんだけれども、それをいや違いますと言ってただけなわけなんですね。でここで大事な私たちの姿勢があります。でそれが何かというと、上に立つ権威、これは神から来ているから従うべきです。でこれですね、私たちが知らなければいけないのは、この本当にクリスチャンが積極的にいろいろ活動してですね、そして熱心になっていってですね、で熱心になるがあまりにですね、この世の中の人たちに対する何ていうのかな、配慮ですか。で特にその権威を持っている人たち、例えば警察であるとかですね、またはここだったらこの建物のですね管理をしている人とかですね、その人たちに対してきちんと礼を失ってはいけないんだよということが大事になります。もちろん杓子定規にですね規則を当てはめなきゃいけないとか、そういうことじゃ私は言ってるんじゃないんですけれども、そういうものをこの守ってるからこそ、このイエス様の時代にも、またはその人たちの時代にもですね、いろんなことが起こっても、そのオーソリティがですね、当局が見ても、いやこの人たちは別に罪を犯してないというふうに、この見ていったわけなんですね。で次に行きますね。30節。そこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り、夜中にアンテパトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちにパウロの護送を任せて兵営に書いたと。このアンテパトリスというのがこのエルサレムからこのカイサリアに行く途中にあるんですけれども、まあ、ここまで来たらもう安全であると、ね、危険 を回避できるということで、この歩兵たちは戻って、で騎兵たちだけで行ったわけですね。で30節で、騎兵たちはカイザリアに着き、総督に手紙を渡してパウロを引き合わせた。総督は手紙を読んでからパウロに、どの州のものかと尋ね、キリキアの出であることを知って、あなたを訴える者が出てから来てからよく聞くことにしようと言った。そしてヘロデの官邸に彼を守っておくように命じた。はい、総督ペリクスなんですが、まあ、それは24章に出てきます。でこの総督がですね、まずどの州のものかと聞いて、自分の管轄官にいるものかとですね、管轄外だったら関係ねえよって話になるわけですよね。でキリキアだと、トルコに、今のトルコですね、あるで、それで OK と、で訴える者が来てからよく聞くことにしようと。でそので今度です、ね、ヘロデの官邸に彼を守っておくように。でいわゆる牢屋、普通の牢屋ではなくてヘロデの官邸なんですよ。でカイザリアに行きますとですね、残ってるんですよ、このヘロデの官邸残ってます。今海の中に入っちゃったんですけれども、当時は海じゃなかったんですね。でおそらくはそのヘロデの官邸の地下のところに彼が、まあ、軟禁状態にされていた。軟禁って言ったらちょっと言い過ぎ、なんていうか変だな、そこに保護されていたって言った方がいいかもしれませんね。 いわゆる牢屋っていうよりもね。でそこにこのいたわけなんですね。でこのことも実は神の御手の中にあったんです。9章の15節に、使徒の働きのパウロが改心したときに、あの人は私の名を異邦人王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。王たちと書いてあるです、ね、これから24章からペリクスへの証し証言、次に、なんだっけ、フェスト、そして最後にこれがすごいですね、楽しみですけども、アグリッパ、ヘロデ・アグリッパ2世に対するですね、この証しがありますね。だからローマに証ししなきゃいけないってイエス様は言われたんですけど、その前にですね王たちに証しする機会というのが与えられるんですが、これが辛いですね。もうそのいわゆる政治のごたごたの中にとばっちりを受けるわけですよ。ユダヤ人とですねこのローマ総督っていうのはですね、微妙な政治の駆け引きがあってですね、この恩を売ろうとかですね、いろんななんかめんどくさい、皆さんも例えば政局の中で巻き込まれたらどうですかね、今のね政治の中に巻き込まれているとばっちり受けてですね、そのためにですねもう数日でいいようなですね、このいわゆるこの保護されているという状態がなんと2年後は続くんですよね、そういう状態になったわけです。でも神様はですね共にいてくださるわけです。イエス様共にいてくださいます。そして必ずやローマに行くことができる、ね、1問着だけなくて2問着3問着ね、たくさんあるわけですよこれから。けれども必ずローマに行くように神様はしてくださいます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが、パウロを通して、このように励ます神であることを、見ることができたことを感謝いたします。主よ、私たちは落胆します。一体これで良かったのかと思うことが何度もあります。パウロのように恐れます。けれども、イエス様はこれを認めていてくださること、大事なのはあなたの御心に自分を明け渡していくことなんだということが分かりました。神様、そして願いを与えてくださっている願いは本当にあなたのものであることが分かったので感謝いたします。主よ、どうぞ私たちを憐んでください。私たちを慰めてください。そして本当にあなたの御霊に満たされて、元気をまた出してあなたに従っていくことができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。